本当にお昼の直後なのによくお腹に入ると思う。女には別腹って本当に存在していて、それは四次元ポケットみたいに不用意にいろいろなものが吸い込まれていくとしか思えない。そんなくだらな話で盛り上がりながら、カナエと一緒のお買い物。カナエはおしゃれセンスが勝っているから、私一人で選ぶより断然お得なんだ。なんて考えたら、
損得で人を考えちゃいけません。
なんて母さんのことわざが浮かんできた。
やだな、母さん。ちょっとした冗談じゃないの。
なんて心の中につぶやいてみる。それから、カナエと一緒にお買い物。おっと、いけない。これはさっき言ったばかりだった。お買い物、お買い物。変な CM のメロディーを心に念じていると。
こっちの赤い方が似合うよ。
なんてまた、アドバイスのカナエ。
そうかな。だって、派手すぎない？
何しろ私は、控えめの女。でも彼女の説では、それがかえって、いけてないらしい。顔立ちに合わせて、もっと、華やぐ衣装を選択すべきという論法。私は、ことおしゃれに関しては、彼女の説に太刀打ちできない。言いまかされっぱなしの女。
大丈夫だって。下に着るんだから。目立とう精神でいいの。
なんて、お姉さんみたいに諭してくるのを、私は、うんうん、うなずきながら納得してしまう。そうして納得させられて、家で鏡と向かい合ってみると、ますます納得させられてしまうので、今では洋服の買い物は、カナエと向かうことに、一人で勝手に決めているのだった。服装よ、私の心に似合いよ。春には、野花の風を爽やかにして、夏には、若葉の魂を飛翔させ、秋には、色づくイチョウ並木の寂しさを、わずかに残しても涙は見せず、冬には、雪の清らかのみの優しさに、包み込むよう、春への予感満たせよ。カナエとは、中学時代からの親友だけど、けれども、私みたいに、余分なことはあまり考えない。それで、私の発言を面白がって、笑ってくれるものだから、それでフィーリングが合うに違いないのだ。もちろん喧嘩も知らない。二人、始終穏やか。恵まれて、友と春べもうさ心。ちょっと秋風が吹いてきた拍子に、昔の女流俳人の俳句なんか思い出した。まだ学校で習ったばかり。幸せそうに青春を行く心にも、満ち足りない何かがそっと潜んでいる。そんな句。ちょっとしたお気に。秋風はまだ冷たくはないけれど、寂しげな寂しさを宿しているので、私の心もちょっとくすぐったい。多感、マイ・ハート。近頃、私の胸にも、友達だけでは物足りない思いが、密かにくすぶっている。私は、それを日ごとに感じている。はしゃいでいても、机の前に座っても、満たされない何かがささやきかける。私は、そのたび、ハッとさせられる。あたりをキョロキョロ見渡しても、何色大気は変わらない。クラスメートの中には、もちろん、 抱きつ抱かれつしているような女子もいる。付き合っているのにキスすらできないで悩んでいる子もいる。もちろん片思いでヘロヘロに参っている友達もいる。かと思えば、まるで異性に興味なんかないような、中学時代の延長線上に位置するような信子だっているのだから、つまりはいろいろだ。信子なんかはずば抜けて可愛いものだから、男子だって放っておけないだろうに、あまりにも当人に恋愛意識が薄いものだから、付き合おうなんて軽はずみに告白しても、さらりさらりとかわされてしまい、やきもきしているような事件だって、何件かあったくらいである。
ねえ、付き合うことに興味とかないわけ？
と尋ねてみたら、
めんどい、めんどい、
なんて私の質問すらさらりとかわされちゃった。プチ、振られちゃった気分。なんて冗談だけど、信子、本心からノンシャランな人生を歩んでいるのだろうか。それとも、今の私みたいに、心の奥底では何かをときめかし、それに触れるのが怖くって。もっと単純に、告白してくる男子がまるで不細工なものだから、体よくお断りしているだけなのだろうか。周りのみんなの心打ちさえ、近頃ちょっと気にかかる。そんな、アンニュイがもどかしい。かといって、周囲に踊らされて、私は先走ったりなんかしないんだ。来る時が来たら、きっと来る。なんてまるで、和尚さんの禅問答の失敗作みたいだけれど、きっとそれが真理。来る時が来たら、きっと来る。そうしたらもう、とどまってなんかいられない。そんな何かが、未来に控えているような気がする。ちょっとドキドキ。けれども不安。初めて思いだ果実だったら、蛇やら狐やらが告げ口しなくっても、食べたくなっちゃう時が来るのは避けられない。それって、旧約聖書の物語？高校時代の女心だから、中学のように無邪気だけではやっていけない。でも、今はもう少しだけ、看板の落書きにケラケラ笑ってはしゃいでいたい。そんな気持ちもするのだけれど。
ちょっと、ももってば。
かなえの声がして、ようやく私はハッとなる。ブーツなんか眺めているうちに、魂が対象物から離れて、ちょっとした妄想家になっていたらしい。
何やってんのよ、ぼーっとしちゃって。
なんて笑われてしまうのだった。
いや、実は昨日、あんまり寝てなくって。
さらりとごまかしながら、
あ、こっちのかわいいよ、
とわざとらしく駆け寄ってしまう。ちょっとずるい策略。
また、地味な色彩に走ろうとする。
たちまち、かなえが寄せてくるのだった。私はここへ来て、自分が自己紹介すら済ませていないことに、ようやく気がついた。失態の秋。改めて私の紹介を試みる。だって私が桃なんて呼ばれているものだから、桃江やら桃子なんて勘違いしている人だっているかもしれないではないか。私ともあろうものがとんだ不始末だ。私の名前は葉月もとみ。桃は漢字の当て字に過ぎないのだけれど、生地目立つものだから、私は誰からも、元美とは呼ばれることがない。みんな、桃、 モモと呼んでいる。もっとも嫌じゃない。近頃は元美の名称が自分の中でも廃れつつあるくらい、先生すらもモモで済ませているものだから呼ばれる機会なんてまるでない。ただ母さんだけは例外で、怒った時にはなぜだか元美って呼んでくる。だから元美にはちょっと恐ろしいイメージさえ潜在意識には植え付けられているくらいだった。そんなこんなのモモだけど、どうぞよろしくお願いします。ほんの小一時間のつもりが、いつも2時間、3時間へと第4次延長せられ、授業時間の1時間とお買い物の1時間とは原子時計にとっては同じ刻みだとしても、私たち買い物心の人類にとって果たしてそれは同じ時の流れなのだろうか。時の刻みはただ秒針によって押し量られるものにあらず。キリストの格言じゃないけれど、魂の飛翔具合に応じて、いやおうなくカウントを歪められてしまう。そんなアインシュタインめいた、極めてルーズなものに違いないんだ。つい力説したら、また家内から笑われてしまうのだった。
そんなことばっか考えてないで、早く早く。
飼い主に引っ張られるみたいに、今度はデパートの扉をすり抜ける。エスカレーターと戯れながらストールなどのコーナーへ吸い込まれ、あれこれ眺めつつ店員さんに散々ブームを尋ねるのだった。素材のモコモコ感が秋っぽいとか、なんか母さん世代じゃないなんて騒ぎ立てて、それからうそんこのパシュミナでないお高い商品なんか手に取ったりしてあげく、結局は買わずじまいの2人。バイバイなんて言ったりはしないけど、また今度にしますなんてそそくさと立ち去ってしまう。店員さんはいい迷惑、私たちはちょっとざまみろ。なんて、そんな気持ちはないけれど、学生の財布はなかなかに硬いのだ。そのくせ、フロアを上下するうちに、用もなく、アクセサリーのコーナーにまとわりついて、指輪の可愛さなんか論じ合ってしまう。
ねえ、もものパパママって、結婚指輪はめてる？
カナエはいい年をして、今時のパパママで押し通している。私は断然、父さん、母さん。別にポリシーもなんもない。母さんから中学に入るときに、そう諭されてしまっただけなのだった。
うちはどっちもしてないな。指輪とか嫌いなの？母さん、遊び行くときはつけるけど、別に結婚指輪とは決まってないし、そんなのどうでもいいみたい。
へえ、全然しないんだ。うちのママなんかいつもつけてるのに。
でも結婚記念日の日だけはうちは両方ともつけてるよ。
そうなの？
そういえばそう。
実はうちの両親は
いい年をして、結婚記念日にケーキなんかでお祝いをしているくらいだった。そんな日は、のろけモードに陥って、子供である私が羨むくらい、仲はむつまじく暮らしている。そのくせ日頃は、ズバズバと言い合って、平気で生活をしているのが、ちょっと不思議なくらい、夫婦というものは、無頓着につながっているものらしい。私は、結婚指輪の逸話なんか、今まで気にしたこともなかったけれど、カナエが不意に、なんか、ロマンチック、なんて言い出すものだから、私は思わず、ロマンチック?と聞き返してしまった。ロマン主義の花束のことを思い出したからである。当たり前だと思ってたけどな。結婚記念日にはケーキでお祝いするし。そんなの、うちじゃありえない。カナエがまた目を丸くしている。だけど、一年中指輪してるんでしょ?カナのお母さん。してる。そっちの方がよっぽどロマンチックなんじゃないの?そうかな。なんて話しているうちに、要するに、どっちもロマンチック街道をひた走っているのだという結論に落ち着いた。すると、銀色に輝く指輪そのものが、ロマンチックの代名詞のように思えてくる。そういえば、父さんと母さんの結婚指輪にも、私の知らない様々なエピソードが潜んでいるには違いないのだ。それを考えると、なおさら、キラキラした輝きに吸い込まれて、カナエと二人、時を忘れて眺め暮らしてしまうのだった。
いらっしゃいませ。
冷やかしの客に呆れたか、さすがに店員さんがわざとらしく声をかけてきた。私たちは慌てて靴音を再開する。カジュアルに似合うくらいの安っぽい指輪ですら、買うほどのお金はもはや残されていないのだ。二人ともすでに買い物袋の女となり果てた。